タビューのコーナーです。本日のお客様は札幌市にお住まいでグループヒサムを目指してに所属していらっしゃる佐々木恵子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずいくつかお話をお聞きしたいんですけれども、
はい、
まずヒサムを目指してという名前のついているグループに所属しているわけですけれども、その名前の由来をお聞かせください。
はい、私たちは1980年頃からアイヌ民族の連帯運動を行ってました。でヒサムは隣人、良き隣人ということですが、それは自分がたちかいうことではなくて、他者が評価して言ってくださるものだということで、だからヒサムではなくて、その隣人でありたい、良き隣人でありたいという思いを込めてヒサムを目指してという名前にしました。
そうですね、このヒサムというのはアイヌ語ですよね。
はい、
アイヌ語を使って、まあ、ヒサムというのは隣人、まあ、隣の人という意味で、
はい、
それをこのグループの名前につけていらっしゃる。
はい、そうです。
まあ、このヒサムを目指して札幌という支部があるんですか？
そうです、全国に、東京とか函館とか同じようにグループを作ってやっております。
はい、それではこのヒサムを目指してのこの目指す目標というのは何でしょうか？教えていただけますか？
はい、歴史的にはやはりこう抑圧してきた側であったり、いうのがあって、そういう歴史の上に今現在の私たちはこう存在していると思うんですよね。それでそういう、そのことも無視しないで、それに踏まえてこう対等な、多様な、そして異質な、他者との関係をやっぱりこういい関係で共に生きていけるという、そういう社会を目指したいというのが基本的に持ってますので、それでアイヌ民族連帯運動といった場合でも、そういう社会をこう作っていけるような、そういう関係でいられるようなものとを目標としています 。
はい、それでは次の質問なんですけども、ちょうど2年前、2008年の7月1日から4日の日程でですね、先住民族サミットアイヌモシン2008という国際会議が平取町と札幌市で開かれました。その時に佐々木さんはですね、サポーターとして関わっていましたけれども、そのサポーターとしての役割やその仕事、そしてこの会議に関わった感想などをお聞かせください。
はい、私は当時サポーターの、トップとして雇いました。1日延べ100人ぐらいのサポーター、通訳はちょっと別な方でありましたけれども、それ以外のお料理や設営等と受付等の一切を引き受け取りました。で毎日50人前後で激務の中でやってきましたけれども、その会議の関わった感想としては、もう非常にこれだけの大規模な、世界的にも注目された先住民族サミットに関われたってことをとても光栄に思ってます。で当時は他に反対というのではなくて、G8 サミットに対して提言をしていこうという、その精神に惹かれて関わりましたので、非常にそういうことを提言できたことで、世界の集まってきた先住民族の皆様にも非常によくアイヌ民族はリーダーシップを発揮されたというの話も聞いたときには、非常にやってよかったなというふうに思っております。
はい、この会議での忘れられないエピソードなどございますか？
たくさんありすぎて何とも言えないんですけれども、やっぱり最後のやり遂げたという時のみんなでハグし合った時は本当に涙が出ました。でそれはサポーターの縁の下の力持ちというところも非常に高く主催された皆さんからは評価されていましたので、そのエピソードの中ではもうお料理をビラトリ町でサポーターの大学生たちが作った時にも、それも海外の若者たちが10人ぐらいこう言葉も通じない中で一緒にこうお料理を作ったり洗い物をしたりなんかした時にも、学生たち の方からもこれが国際交流だっていうのを実感したってことで、実際の本会議やパフォーマンスには参加できなかったけども、それが非常に自分の人生にとっても大きな意味を持ったというのを聞いた時には、ああもうサポーターとしてもやってよかったなというふうに思いました。
はい、それでは次の質問なんですけども、2009年の4月にはですね、 先住民族サミットアイヌモシリ2008の実行委員会のメンバーが中心となって世界先住民族ネットワークアイヌを設立し新たな活動をしています。この団体の会計監査という立場で関わっていますが、このウィンアイヌ略称ですけれども、これに関わったご感想をお聞かせください。
はい、先住民族サミットで作られた世界の先住民族のネットワークというのを引き続きさらにこう深める形でアメリカやオーストラリアとのこう交流を深めてたり、そういうふうにしてこう着実に一歩ずつ進めているなということが非常に実感しております。でしかもそれを支えていただけているのがこう市民の方々であったりこう、まあ、そういう、こう支えの中でみんな活動しているというところで、まあ、私もその一翼を担えていることをとても光栄に思ってますし、あとは若者を育てたいというのはサミットの時にもありましたけれども、それを引き続き進めてオーストラリアに行く時なんかは若者をこう連れて行ってこう先住民族のこうつながりをこう強めているということは非常に喜ばしいことだと思っております。
例えば今年ですね、
はい、
ニューメキシコに島崎直美さん、
はい、
そして島田明美さん、はい、お二人がアンバサダープログラム、まあ、大使というんですかね、はい、そういうプログラムがあって研修行ってるんですけども、つい最近も確か東京でその報告会あったと思うんですけど、
はい、
その報告会なんかお聞きになってどんな感想をお持ちですか？
まあ、ちょっと忙しかったので受付とかやってて十分内容はちょっと読めてないんですけれども、アンバサの方では、アメリカとかの方ではこう若者育成に力を入れていて、しかも若者といってももう学者の卵であったりということで、非常にその辺はこう日本でもまだまだこう遅れを取っていることを非常に実感しています。聞いてて思いましたし、それでこう、もう自らこうその辺の、教育だけじゃなくこう政治的なこう、政府との交渉の間に立っていながら活躍されている人も含めながらアンバさんのこう取り組みをされていることをまあ、結構進んでるなという感想を持ちましたね。
なるほど。まあ、例えばですね、その2年前の先住民族サミットアイヌモシリ2008、その会議に関わったり実際ニューメキシコであったそのアンバサダープログラムに参加した人の報告から聞いて、アイヌ民族の若者のその育成という点ではどういう感想をお持ちですか？
ですね、私は思うのには以前でしたらこう社会運動なり経済運動というのが市民運動としての形で進んでいたと思うんですが、今回の2年前のサミットの時に若者が結構多く参加しているという実情はどういうところかといったら文化だったんですよね。文化からこう入ってきて自分たちが文化を発信していくということで、今回はこれはアイヌ民族に限らずのことだと思うんですが、文化が非常にキーワードになるだろうと思うんですよね。で現在やっぱりこうエスニシティなところでこう日本人の若者たちの中にも広くアイヌ文化がこう受け入れられているという土壌がこう結構できてきているので、そこからいろいろこうな面を持ってこう活躍していける場が保障されていくんじゃないかなと思います。
まあ、その文化っていうのはアイヌ文化という意味ですか？それ
とも、そうですね、
アイヌ文化。
アイヌ文化ですね。これは自然観とかいろいろこう古式舞踊だとかいろいろあると思うんですけれども、過去の狩猟生活を営んだ時に育まれたこう考え方っていうのが、それをこう音楽なりこう映像なりでこう反映させていこうという取り組みが若者たちの中でも実際に今行われているので、それで自分たちのアイデンティティをこう確認していこうというのを目の当たりにしていますので、ちょっとアイヌ文化というふうになりますね。
はい、それでは次の質問なんですが、来たる10月15日から18日の日程で愛知県立大学と朝日新聞、そして世界先住民族ネットワークアイヌ略称ウィンアイヌが主催で先住民族サミット in 愛知を計画中ですが、 どういう形で関わる予定でしょうか。お聞かせください。
私個人では当事者というよりもこう同じ日本人としてこう関わっていくので、どっちかというとまたサポーター的な役になるかと思います。ですので、3日間のフォーラムや、音楽祭などのいろんな取り組みに対してのこう、縁の下の力持ちとしての物販のことだとか、いろいろな小間遣いとかそういうことになるかと思います。で、私個人だけではないんですけれども、希望としてはやはりこう先住民族サミットに愛知においても、やはりアイヌ民族としてやっぱりこう生物多様性についてコミットメントしてこう発信していくということが大いにこうそういう機会をこうどんどん作ってやっていけたらいいなっていうのを非常に希望しております。
はい、本日のお客様は札幌市にお住まいでグループヒサムを目指して札幌に所属していらっしゃる佐々木恵子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。